はい、皆さんお久しぶりです。同時文系桜下から急行です。です。ということで。
はい。
文学フリマの時期になりましたけど、とうとう。
ね。
うん、っていうか、あっという間で、僕、前回ね、今年、うん、去年ぶりなんですよ。そうだよね。そういうことだよね。
あ、そうね。
そうなんだよ。
前回は、うん、病に。
ね。病に倒れてたから。実は。実はっていうか、知らない人もいるかもしれないですけど。てか、実、文振り自体は1年ぶりなんですよね。
あ、そうね。そっか。うん、前回は、ラブフェス。だったからね、
うん。うん。実際どうだったの？ラブフェスは、実際行ったことあるけど、参加したことは、まあ、参加そびれたんで。
うん。
今回また文振り戻ってくるわけだけど。
そうね。前回も前回でね、面白かったね。
層が違うでしょ、やっぱり。
そう。層が違う。うん、確かに。客層が。
うん。まあ、その中で、うん、結局、活字で戦うのはね、やっぱ難しいところがあるからね。いくら、ユリとはいえども。
まあね、さすがに、うん、周りみんな絵ばっかりだと、
うん、
若干文振りのことが懐かしくなるよね。
で、それで、何だから、活字の中でユリで勝負するか、ユリの中で活字で勝負するかっていうの、大きな違いだ。それは。
うんうん。
けど、そこで PR はできたからね、一応。
うん。まあ、PR は、いつもと違う層に PR はできたと思う。
ね。まあ、というわけで、まあ、今回は告知放送となりますので、まあ、皆さん最後までお付き合いください。うん、ということで、じゃあ、宇月龍之介くんから。
はい。
近況報告を。
龍之介です。
お願いします。
近況報告としては、
はい。
ここ1ヶ月、まあ、格読むの方で、更新をしてたっていう。
格読まーですね。格読まーですよね。
うん。
格読まーっていうかどうか、さて、YouTuber 的なノリで言ってみましたけど。
まあ、ともかく格読むで、その、ニーナとサギと魔法の戦車の、
うん。
まあ、続きを勝手に書いて、
うん。
連載してたっていう。
それ別に、何？それは、担当編集さんとかに許可とかは別にいいの？それは。
一応こういうの書いちゃっていいんですかって聞いたときに、
うん、
に、で、なんかこう、書く読むとなろうだと規約が違うから読んどいた方がいいよみたいな。
ああ、
確かに。話は聞いて、
うん、
じゃあなんだっけな、
うん、
なろうは商業作品の宣伝目的で、小説を載っけちゃいけないみたいなのがあるとかないとか、いう話を聞いて、
ナロー小説から出版した場合は、まあ、OK として、
うんうん、
ね。
で、その逆はアウトみたいなのを聞いて、
うん、じゃあ、格読み
にしとこう。格読みにしとこう。
うん。
って感じ。
けど、厳密にそういうのを貼ってる人がいるのかね。
さあ。うん、
いるけど、見たけどね、結構ね。勝手に続編書いてるパターンとか。
まあ、
まあ、あと、
まあ、でも
ね、別に絶版じゃないからね、うん、ニーナ自体はね。
そうね。
電子書籍だって売ってるわけだし。
あとは、あれね。
何でしょう。
そうだ。その、続きのミキとウサギと機械の迷宮と一緒に、
うん、
その、少女空論城も、うん、ついでに乗っけといたら、
はい、
なぜか公式から、
うん、
感想というか、批評レビューか。
要はその、公式の中で、その、ピックアップみたいな感じで、うんうん、村上雄一さんってね、ゼロアカ出身の、出身というか、ゼロアカの優勝者で、うん、本出版された方が、レビューを直々に書いてくれたという。
いやー、効果がありありだよ。
だよね。
びっくりしたわ。
うん。
うん
もう全然違うと思うよ、そこは。
うんうん。
だから多分ね、村上雄一さんも特に別にナノベ作家として読んでたわけではないと思うんだよね。うん、宇月龍之介をね。
多分ね、うん。というか、よく読んだね。なんか、びっくりだよ。
上げてるこっちとしては、読んでる側がどうアンテナを張ってどう読んでるのかが、
うん。
全くわからないから、
ね。全くわかんない。わからん。
ランキングに上がるのをチェックするみたいな感じなのかな。
いやーなんだろう勝手にこう少女空論城の読者層ってなんかこう、うん、レズセックス大好き人間たちっていう、
うん、
勝手な想像してたけど何なんだろう。
そういう人たちがいっぱいいるってことかな。
そうなの？
けどね、今、僕はナローとピクシブと、あと、まあ、格読むで3つで主に上げてるんですけど、
うん、
一番、なんだろう、感想とか、なんだろう、結構レスポンスが早いのは、意外とピクシブだったりしますけど、ユリに関しては。うん、
そうなの。
うん。あと、だから、逆に格読むだと全然読まれなかったりとか。
うん、
まあ、ナローに関してはちょっと、ね、一時期ちょこちょこ毎日アップしてた時期があったんで、うん、まあそこで一応、既存の読んでくれる方が少しはいらっしゃる関係上、うんうん、まあ、伸びっていうか、その、ページビューはあるんですけど、
うん、うん、うん。
うん、だから、どこで、かといって別にピクシブ、ね、からデビューつ、まあ、なきにしもあらずなんだろうけど、
まあでも確かに聞いたことはない。
うん。まああるんですよ、ね、一応名目として。
あるのか。
あの新人賞とかも一応あるっちゃあるんで。
あるね、そういえば。そうそうそう、毎回投稿するときになんか、チェック。
ピクシブ分岐とか、ね、うん。あるんで、そういう分野ではあるんだけど、だからいかんせんその、ユリって分野がまだその、なんだろう、ネット小説のユーザー、
うん
に向けたものっていうものではないような気がして、うん、なんだって SS とかさ、
うんうん、
そっち側に傾倒するものだとしたら、ね、まあ、ピクシブがね、一番読まれるっていうのはなんとなくわかるような気がしなくもない、うんうん。あと、手つけてないんだけど、今、あるのかわかんないけど、その、ユリ専門の、あるよね、なんか。
あるの？
あるんだよ。GL の、その、小説サイトみたいなやつが。
へー。
てかね、一時期ね、発足当時に、なんか、一応回ってきたっちゃ回ってきたん、その、ツイッターで回ってきたのか、個人、うんうん、個人で、その運営の人からフォローしてもらったのか、忘れたんだけど、あったんだけど、なんか、すごいね、ホームページが しっかりしすぎてて、うん、なんか逆になんか、自費出版とかそっちかななんて思っちゃった不思議があるぐらいしっかりしてたね、ページが。
あの、
申請にしては。なんかすごいなんか、なんだろう、本当にわからんけど、陸ナビ的なノリのイメージ的にね。
そんなしっかりしてる。
そんなしっかりしてる。だから、まあ、後で、URL でも送るけど、で、それでちょっと二の足踏んでたら、それこそガールズ、前のガールズラブフェスティバルの時に、うん、一般参加で行った時に、そのお話しさせていただいた人に、今はそっちも載せてるんですよって言って、
うんうん、
でそれで大丈夫なんですかって言ったら、いや普通に小説サイトですよって言ったら、あそうなんだと思った記憶がございます。ただ本当にユリ読みの人は本当に数が少ない分、そのアンテナをすごい伸ばしてくれるから、
うんうん、
だから埋もれることはないにしろ、そのユリっていう細分化された、まあ、前何回も言うけど、うんうん、細分化された中の人たちでさらに細分化してる層にヒットするかしないかっていう作風をしているから、作風をしているっていうか、まあ、宇津井君も前昔ね、昔というか、うんうん、前の前ぐらいに行ったけど、なんか
そうね、ユリ、うん、の中でもさらに狭いとこに
そうい
るからね、
マリミテの派生を組む男性と言われておりますから、宇津井君曰く。
そうそう。
うん。だから基本的に、男性向けのラノベのユリはニーナとか、ガルパンとか、そういうものを書いていけばいいんであろうものが、ゆり姫的なノリに行っちゃってるから。
いや、俺はそっちの方がいいと思うな。
需要がね。一人者さんが頑張って、そういう系のレーベルを作ってくれるしかない。
あれ前、あ、違う、うん、あれは女性向けレーベルか。
うん、それ一人者じゃなくて、あれでしょ、なんだっけ。
あ、違うとこか。
あ、違う。あ、一人者だ。一人者の女性向けレーベルみたいなやつでしょ。
な、懐かしいぜ、
うん。
そもそも。少女セクトの人が表紙を書くっていうんで、買った覚えがあるよ。うん、
けど、なんだろうね、女性向けだとなんかその、一回手に取ったらなんかその、 なんかまあ本当にこれ語弊あって怒られるかもしれないけど、なんか宝塚的なノリの感じだったりとか、
ああ、
うん、なんかすごい、なんだろう、なんとなくイメージするユリってなんか本当に、例えばその僕的な男役とか女役とかそういうのはないから、
うんうん、
まあ宇治君もそうだと思う、そうだと思うんですけど、ね、可愛らしい2人がいてなんぼのもんじゃいって話じゃない。
うんうん、
うん、例えばその女子校で人気のある女の子とか描写しないわけじゃない、なんとなく、けど実際にユリってそこじゃん、おそらく。
うん、
本家は女子校でチョコとかいっぱいもらっちゃうようなタイプの女の子と、例えばそこに見向きをされない私みたいなさ構図、
うん、
リアルで言うところのっていうのが多分リアルなところであったりとかするんであろうなとか思ったりするわけですよ。
いやー難しいよな。
だそこ突き詰めると宝塚だったりとかって話なんだろうな、きっと。
もうなんか本当にユリについてはもう好きに書き散らしたいね。
うん、
今後もね。
だからね、好きに書き散らすと若干、だから商業に向いてないことを我々はずっとやってて、宇治君がまだ形になって、まあ僕も電子書籍ながらにやってるからまだ幸せな方だと思うんですけど。
まあ、本当は もっといろいろ書きたいんだけどね。
うん、
なかなかね。形にね、
うん、
いや悩ましいわ。
うん、そう、まあで、まあこの後もね書く、うん、まあ今回その何て言ったら商業とか全く無視して自分たちが書きたいものを書いてますんで、まあその紹介はまだ後するんですけど、
本当ね、
は
い、うん、筆が乗りましたよ、
うん、
おかげさまで
3作書いちゃうと思うんで、
うん、まあ1本が短いけど、
うん、まあというわけで宇津木龍之介くんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんお久しぶりです、こんばんは。群馬の元ラドかっこ空を飛ばないものを指すこと炭焼きです、よろしくお願いします。そう、昨日、
うん、うん、
見てる？
それが見てないのさ。
1話も？
そうなの。
まあこれ終わった後寝て起きて見てもらえばいいと思うんですけど、まあなんだ、前回より、軽く、なんだったら日記的な扱いじゃないですか、うん、全然違うけど、今回。
うん。
前回よりも、俺は好きかな。
ほう。
声とか。
うん、うん。
声っていうか、まあ、宇津木くんの前でやったことあるから、わかるかもだけど、プレステ2版のプレ、昨日の旅の、なんか、ゲームみたいな、ノベル、
懐かしいね、
ゲームみたいな。あれの声なんだけど、基本。で、昨日はそんなに変わらなくて、うん、エルメス、まあ、元ラドのエルメスは、比較的その前はなんかその女の人みたいなノリの声だった、うん、若干。それが若干もう完全に男っぽくなって、男っていうかその、なんだろう。まあ少年みたいな感じの男の人の声になってる。
うんうん、
それはまたそのツッコミとしてはすごく生えてて、面白かったな。もうよくできてるよ。コロシアムって。なんだったら、
懐かしいな。
最初の何？
懐かしいね。
一番最初の、うん、要は、その、電撃小説大賞の短編
も、うんうん、
が元となって、そこから昨日の旅っていうのが始まるんですけど、うんうん、拾い上げとしてっていうのが最初のコロシアムなんだけど、あ、よくできてるよ、あれは。だから読み返したくなるよね、ついね。てか、なんかすごいパンドラの箱開けちゃうような気がして。昨日の旅を読むことは、
ああ、
うん、あの頃の、だいたい昨日の旅と昨日の旅、ミッシング、R.O.D. っていうのがちょっとパンドラを開けるので僕的にはその3冊に関して、
青春時代
の
ね、
青春時代のその3つはね、もう逆にね、そこの3つが基本だとは言いつつも、別に何度も読み返して、いまだに、例えば渋沢先生、リスペクトすってほどではないけど、 とりあえず、なんで基本は作ってもらったな、みたいな感じ。
うんうんうん。
で、今さらミッシング別に、まあ、たまに読み返したりもするけど、別にね、今までずっと追いかけてますよ、つうわけでもないし。ね、コーダ先生未だに追いかけてるわけでもないし。ROD は続きは出ないし。
まあ、あるよね、そのさ、青春のある一時期、どっぷり使ってたけど、
う
ん
う
ん、
そう。
なんか、その場限りで、
そう。
みたいな。
なんだろう。ずっと僕の軸になってるのが、まあ、大学時代からずっと言ってるけど、村山由佳先生の、美味しいコーヒーの入れ方っていう、
うんうん、
まあ、シリーズがあるんだけど、それも長いことやってるの、すんげえ何十年ってやってる。
で、うん、
何十年っていうか、まあ、十何年か、十何年と違うよね。十何年ってやってるんだけど、で、それがもう途中で、あ、違うなって思っちゃって離れたみたいな。
うんうん。
っていうか逆に今の村山由佳先生がどっちかっていうとその、なんだろう、うん、少年とちょっとお姉さんとの恋愛みたいな感じの小説ずっと書いてきたんだけど、うんうん、今なんかその、ちょっとアダルティーな女の人の恋愛みたいなことを書き始めたから、うんうん、愛人的なこととか書き始めてちょっと離れちゃったみたいな。
あーはーはー。
そう、だからずっと同じ、作家さんを好きでいられることって難しいよね。もう僕らとか、だって小説、
わかりすぎる。
小説好きっすって言ってからもう20年ぐらい平気で経つわけじゃない。
うん。
まあ今年30ですからね、お互いに9月で30になりましたから、僕らが20歳の時に好きっすって言ってた、例えば、桜和和樹先生しかり、
うん。
うん。ね、もう作風が変わってって話になってくるじゃん。
うん。いやさ、そうね、桜和和樹も読まなくなったし、
うん、あとは僕
村上春樹も最新作読んでないし、
うん、ね、あとは僕的な中村浩先生とか、
うんうんうん、
あの履歴書とか当時はぐるぐる回る滑り台とかその辺は大好きなんですけど、今最近になって三人称で書いた小説がそこまでみたいな、いやあの映画のあれノベライズなんだかその人原作なんだか多分ノベライズなんだけど、ノベライズとか書くようになってそこまで追っかけんのだるいなって思った瞬間がもう追わなくなったりとか、
あ、ほんとなんかこうさ、
うん、
些細な問題でさ、
うん、
こう手が止まったりするよね、
まあっていうのもあるし、まあ、状況の変化っていうのはあるよね、
書く側としてはさ、
うんうん、
そんなん困るじゃん、
うん、
そんな些細なことでって思うけど、
ね、
でも読む側になると途端に些細なことで
シビアになるよね、
読まなくなったりとか ね、うん、
ね、同じ目線を自分の小説に向けられますかっていう話ですよね、言っちゃえば。
それツイッターで見たな、
うん、あの
この間、
まあ、元をたどればそのワイドナショーっていう番組で、あの、まあ、全然関係ない話なんだけど、うん、あのまああのルネッサンスのヒゲ男爵のラムダ・ヤムナルイさん、ヤムナルイ53世さんが、あの、
うん、
なんかすごいなんか一発屋だからっつって結構バッシングが来ると、なんか、
うんうん、
例えばなんか芸能人とか芸人とかになんかいろいろ、例えば僕あの前はよくてこうでああでとか、あのこんなツイートしてんじゃねえよとかいろいろ言われるけど、じゃああなたは同じ言葉を自分に当てられる勇気はありますかってヒゲ男爵が言ったのね。
なるほどね、
うん、それが多分元だと思うんだけど、すべての、
うん。そうよね、
うん。なかなか難しいよね、そういうことって。いきなり、あの、書き手として、その、書き手の苦労は分かっているはずなんだけど、読み手の時はそれを忘れてしまうよね。忘れるどころか、その、
うん、
なんだろう、書き手としてめんどくさいことだけがいろいろ入ってくるから。
はぁ。
だからね、純粋に楽しめることがそんなに、漫画と映画ぐらいかな。映画とか漫画も結構めんどくさい目線で見たりとかするじゃない、最近。
うん。
だからね、あの、最近ね、全然関係ないジャンルのをね、読もうと思って、それがすごく面白くって、今ね、絶賛読んでる本があって、あの、賭博黙示録開示と、闇金牛島くんを2本立てで読んでるんだけど、
どっちも人間の闇じゃないの。
あのね、今ね、絶賛ね、人間不信なんだけど、どうしたらいいと思う、ね、人を信じられない、もうね。
それ信じられないだろ
う。人を信じられないよ、もう。
いや、カイジはともかく、牛島くんは精神衛生上良くない。
な、まだね、今んとこね、牛島くんの方が報われてる感がある。同じ関数ぐらい読んでるけど。
そうかな。
最終的に、今んところは最終的に、ハッピーエンディングで二つ終わってるんですよ。今のところは。まあ、報われない形で終わるパターンがあるみたいな。なんだったらその、笑うセールスマン的なノリの終わり方が結構多いんですけど。そう。
なんか、マグロ漁船に連れてかれたり、
うん、
沖縄のやばいところに連れて行かれるみたいなオチしか覚えてないんだ。
う
ん、
まあ、そういうオチもありますけど、散々。だって、あと、カイジ君に、カイジ平気で人がどんどんどんどんいなくなるじゃん。うん、基本的に闇に葬られていくじゃない？
でも、カイジは、ほら、全体からエンターテインメントの空気が、あるじゃん。
うん。っていうかね、まだね、俺まだね、今、10巻ぐらいしか読んでないんだけど、まだエンターテインメントの班長とか出てこねえし、っていうかね、なんだったら今、利根川とか班長とか、スピンオフが出てるじゃん。
うん。
あれがエンターテインメントだと思うのよ、俺って。逆に。
うん、うん。
班長とか超面白いんだけど。
うん、
なんだっけ、一日、なんかその外出期みたいな。うん。多分、あれが本編なんだと俺は思ってるから。
投げ、あっちが本編。
投げスピンオフがあったもんなんだけどさ。そう。だからその辺と、あと、まあ今は、それこそ、うずきくんが書いたっていうのを、うん、まあきっかけで、少女週末、
旅行
。
いいぜ、少女週末旅行は。
ま、アニメ版だと5話ぐらいまでやってるんだけど、
うんうん、
まあ、多分原作だともっともっと先に進んでるんだろうけど、
うん、
なんだろうね。あ、まあ、それはあれか、作品の時に。
そうね。
いいよっか。まあ、そういうのも見て、あと、昨日の旅を見て、やっと昨日の旅になんか落ち着いてる感がありますよね。昨日の旅で、昨日の旅だって結構暗いけどね。
昨日の旅、そうね、たまにザクッと来るからね、
うん。うん、1話とかしんどいからね。まあ、昨日の1話的には、人を殺せる国っていう。う
ん、あ、うん、うん。
あれなんですけど。まあ、けどちゃんと、ね。まあ、うずき君の書いた特にかからない昨日の最終的なことを言うと、うん、結局昨日って、元祖その、なんだろう、食いしん坊女子みたいなところがあるかな、みたいな。
あ、うん。うん、そうね。
うん。あれはいっぱい食べれるし、別にそのガツガツ食うシーンとか全くないんだけど、気づいたら食う食い終わってんだけど、なんかペロって食べて美味しかったって、うん、ふーってやってる、あの感じ。ラーメン大好き小泉さんにつながるものが、後に20年後につながってるような気がしなくもない。20年は経ってないか。15年後につながってるような気がしない。だから元祖、あれは、やっぱり細身でいっぱい食べる女子だなと思って、あ、女子って言うとあれか、なんかネタバレ的な。
ネタバレ。
もう、どこまでが、何、普通に男だと思って、今、ショタだと思って見てる人がいたら申し訳ない、ね。
いるかよっていう。
うん、いや、わかんないんで、そこが。逆に。
まあ、そうだよね。
うん、だって俺たち、下地がありすぎるんで、学園機能っていう存在は、今、アニメ見てる人たちは関係ないわけじゃない。
もう、一巻出たのいつだよって話よ、う
ん。話になってくるし、あと、学園機能なんて、あれだよ、鈴芽春でいうと、この、キョンコってキャラが出たのと一緒みたいな扱いになってる可能性はないけど、しばらくだから。
もう、何、幻の非公式の存在みたいな。
そうそうそうそう。まあ、そんな、まあ、昨日旅、おすすめですんで、見てもらって。
はい。
まあ、というわけで、じゃあ、まあ、お互いね、ああ、まあ、じゃあ、ざっと言い忘れたことが二つあって、映画で、打ち上げ花火。
ああ、どっちから見るの？
どっちから見るのってやつは、そんなに時間ないんで、大雑把に言うと、なんだろう、シャフト映画、そんなに芸能人の声優に合わないっていう。そこだけにしておきます。はい。まあ、それだけです。あとはさせてください。
あ、シャフト何してんのかなと思ったら、
うん、
映画作ってたのね。
そう。まあ、いろいろと、 意見が割れてるってことは、意見が割れてるってことは大概面白くはないんだよ。あの、面白くないって言ってるところに、あの原作とかその作画とか会社のファンが精一杯あのフォローしているっていう状態があるから、まあ、まあ、あとは察してください。
はい。
はい。唯一見た映画がそんな感じです。というわけで、じゃあ、
で、もう一つは？
もう一つ、あ、そうか。もう一つも言っていい。あの、うん、君の膵臓を食べたいの、あの、実写のやつ。
うん、うん、うん。
あれはね、あの、そんな面白くなかったです。
そんな。
ていうかね、あの、ごめん、あの、ちょっとだけ言うと、あの、うん、なんだろうね、最近さ、バラエティとかでさ、あの、うん、なんか再現部位的な、なんか結構多いじゃん。あの、スカットみたいなやつとかさ、あの、うん、何、あの、深いみたいなやつとかさ、うん、いろんなところでさ、再現部位やって、それがすごいクオリティ高いじゃん。
うん、
あんな感じ。
ハイクオリティの再現 VTR。
AR みたいな。なんつーの、うん、隅の夜先生の出力でどうにかなってるじゃん、あれって。
はあ、
話的にはそんな大したことないじゃん。あの、いい意味でね。大したことない内容を、その、小説でいかに面白くするかって話じゃん、基本的に。だって、ね、あの、言ってみれば、あの、好きだった女の子は死ぬっていう、セカチュウからの流れの、セカチュウ恋空の流れのやつがいっぱいあるだけの話だから。
うんうんうん、
で、基本的にその、なんつうの、書き方のギミック的なやつがあるのね。あの、
うんうん、
なんだろう、あの、ちょっと代名詞が変わっていくみたいなさ。そういうちょっと、
うんうんうん、ね、叙述トリックみたいなことが行われる
の。まあ、トリックとは言わないけど、そういう作風なわけ。うんうん、作風というか。で、それ普通に映像化しちゃったら、まあそうなのかなっていう感じ。で、足りないからちょっと、アフターエピソードを足してみて、そっちはそっちでいいじゃねえかぐらいの感じで、じゃあ原作何だったのみたいな感じになってるから。まあそんな感じ。
うん、うんうん。
だからどっちかというと、そのアニメ、か作品になるっていうか、そっちの方が良いと思います、どっちかっていうと。はい、以上です、映画に関しては。
なんか両方ともふわっとしてたね。
うん、だってもう、ね、あのどっちか、これはあの今までの流れ的にさあ、これはちょっとダメだけど、うん、これが良かったんですよって流れだったんだけど、両方ちょっと、うん、両方なんかオブラートどころか何に包まないとちょっと話せないぐらいの感じになってくる。まあまあそれは、うん、なんかあの、これは見てもらわないと分かんないですよ、みたいなレビューをするしかないんで、まあ、ね、これちょっと見ないと分かんないんで、皆さんね。あの、もうやってないと思うんですけど、DVD 化になったりとか、レンタルで100円の時に見てもらった方がいいかもしれないんで、皆さん見ていただきたいと思います。はい、ということで、まあ、ね、うん、これ言わなきゃよかったって話ですよね。思い出したから言ったけども。じゃあ、そういうことで、文振りですね。第26回文学リマ東京、うん、まあ、ここから巻き返せんのかって話、あ、違う、26回は5月のやつだ。25回文学リマ東京、2017年11月23日木曜祝日開催です。
はい。
11時から17時、うんぬんかの、まあ、これいつも通りなんで、まあ、皆さんね、ググってもらって。うん、まあ、祝日なんで、まあ、来やすいんだか、来にくいんだか、ちょっと、あの、一般企業ではないんで。
ま、コミティアと被ってるよ。
だけど、これはあれじゃん。考えようによっちゃ両方行く人だっているじゃん。
そうね。
うん。
ね、いつも友達にコミティアの新刊頼むよって言ってるよ。
そうだよね。だから、あれ前さ、何回かやってなかったっけ、その両方行ってなんかその、どうだみたいな。両方行ってなんかスタンプ貯めてどこみたいな。
やってたね。カレンダー、うん、卓上カレンダーがなんかもらえる
っていう。そうそうそうそう。多分ね、もう、あの、文振りとコミティアが分裂したんだと思うんですけど、完全にもう、仲違いしたのかな、わかんないけど。
もう、いっそ、隣でやんないかな。
うん、隣で第一天井と第二天井で、それぞれ。いいかもね。それだ
で、あの、うん、コミティアの、あの、文学部分は、全部文振りに引っ越しして。
引っ越しして。かそるっていうね。ただですね、コミティアの、あの、活字のとこかそってんだからさ。
いや、合体すれば多少来やすいかな。
まあね、あの、なんか、コミケで、よくわかんないけど、コミケだって別になんか、ね、あの、ちょっと緩やかなところで、ここ居心地いいわと思ったら、活字ブースだったみたいなことがあるでしょ？知らないけど、行ったことないから知らないけど。まあ、まあそんな感じで、まあね、 僕らがここで永遠と言っても特に反映されることはないし、いきなりそんなこと言われてもって話だし。まあというわけで、皆さん平日のど真ん中なんで、みんなどうにか来ていただければね、うん、別に次の日が
貴重な祝日を祝日に使ってみねえかって
ですね、逆に連休より来やすいかもしれないですからね。
ああそうね、
そうそうそう、
逆に連休だったらまとめてなんかこう旅行行こうかな
って、ね、一日だけ休みでもしょうがねえなって話になったところで、まあね、あの、うん、25回文学には東京いかがすかみたいなね、
うんうん、
多分どっかしらで同じようなイベントやってますけども、どうですか皆さんって感じですけど、多分ケボのフレンズなんちゃらとかいろんなところでやっ、大会あれだよね、隣でやってるよね、なんかそのあの何、
あ隣ね、
うん、あのまあ骨董市がやってたりとか、
うん、
あとは
第一展示場の方な
のかな、の方でなんかあのお姉さんたちが喜ぶようなやつとか、なんかサッカーがうんぬんとかバレーがうんぬんとかのオンリーがあったりとか、
うんうん、
まあそのついでに来ていただければと思います。まあカレーもあるかな、今回ないんかな。
カレーあるよ、あるある、
ある、
うん、
カレー食べに、
あとあれなんだっけ、うん、コーヒーもあるんじゃないかな。
そうなんだよ、飲みそびれてんだよ、飲みそびれたんだよ前、うん、コーヒーというわけでね、そこがね、あのガールズアップフェスティバルと大きな違いが、
うん、あの食い物がある、
食い物がある、大事だよね、食い物があるって、それじゃ生きられませんからね。まあというわけで、その、文学沼東京の11月23日第2展示場で行われる、文学沼東んじゃねえやの、第2展示場の、2階ですかね、今回もね、あいうえだからね、うん、2階の絵の40というところで、
はい、
我々明日から休校です、出ますので、うん、そうですね。コーヒーが2階なので、そのコーヒー目がけできていただければ、あ、しかもコーヒーから、あ、あのコーヒーの、
結構近
いよね。まあ、まあ、あの、うん、コーヒーから一番近いサークルだ、でもねえな。その隣だけど。
力は一番遠いけど。
うん。なんだったら、あの、俺し、あの、そのコーヒーの、あの、サークル行列並べるから、その最大、まあわかんない。最大手か、どちらかわかんないけど。で、こちらの、な、角っこだね、今回ね。お誕生日席の角っこ。
うん。そうか、お誕生日席だけど、うん、お誕生日って言って4つなら、4つもあるからね。
そうなんだよ。いっぱい誕生日が並んじゃったみたいな感じになってるんだと思うんだけど。その、
ま、ね、出入り楽なのはいいね。
出入り楽なのはいいね。多分一番楽なんじゃない、
う
ん、
そう。
ていうか、この位置って今までないんじゃない、今の歌詞で。
そうだね。角はないね、うん、今のところ。
ね、これは何、我々が大手と。てか、大手のイメージない、こういう、あ、けど、あれか。なんとか大手って、あの、
真の大手は入り口方面
です。入り口方面の誕生日席だね。どっちかっていうとね。うん、奥の誕生日席は、とまあ、特に、まあ、そんなこと言ったら近辺の人に失礼だけど。まあ、頑張りますよ。我々。
うん。
子さん、子さんなのかどうかわかりませんけど。
うん、
もう8年ぐらいやってますから。
うん。
うん、というわけで、今回のですね、タイトルが、
はい、
宇津木くん。
はい、アポカリプス、
うん、
違う、ポストアポカリプス、ちょっと待って、噛んじゃったな。
いよいよ。
で、二次創作ゆり小説集。
はい。
ということで。
まあ、あの、見てもらってわかる感じで。
うん。
っていう、まあ、見てもらってわかるっていうか、なんだろうね、うん、その、今回初めて知ったんですけど、ポストアポカリプス、
うん、
アポカリプス、
うんうん、
これってどういう概念？
これはあの人類衰退後っていうやつ、
うん、
あのアポカリプスが週末で、
うん、
でポストはまあその後みたいな。
ああ、なるほどね、
うん、でまあ今回集まったやつが、
うん、
その題材にしている作品がことごとくそんな感じ、
う
ん、
ね、
と言われているので、
まあ別にこれに、あのこれでやろうって言ってやりましたっていうのがすごいかっこいいんだけど、たまたまだからっていうね、うん、ものが、えけどね、3つ書いた段階ではこれを狙ってた節はあるでしょ、さすがに。
うん、ぶっちゃけね、あの、う だからまず最初に炭焼くんが
ポケモンフレーだって言ったからね。
そう、あのというかこの始まり方は驚いてんだけど、この炭焼くんから今回、うんうん、ケモフレで二次創作やりたいって聞いて、
うん
うん、珍しいって。
っていうか最初あれなんだよね、その、うん、グルメとユリだったんだよね、確かね、
縛
りはね。
そうそうそう、当初は、
うん。
で、その時俺も全く、うん、アイディアがなくて、
うん、
でどうしようかな、どうしようかなと思ってた時に、
うん、二次でいいですかって来たから。
から、じゃあ俺も好きな二次創作やるよってんで、少女週末旅行を、まず最初に選んで、
うん、
で、その後、
うん、
じゃあ、少女週末旅行から派生して、
うん、
そんなタイプのやつにしようかなって選んだと、
まあね。筆が乗るっていうか、あれだよね、その、
うん、
まあ僕の場合すごく大変だから、理事を書くの、うんうん。あの、とりあえず、ケモフレ履修して、あの、関係書籍全部読んでからのスタートだから、まあそれでも、うん、それで結局あの、細かい設定がめんどくせえからちょっとコメディたち逃げるっていういつものやつなんだけど。
うん、やっぱなんかこう、あれ、ケモフレは、
うん、
そっか、各書籍とか媒体、アニメとゲームと書籍で設定とか違うもんね。
違う。
難しいよね。
まあどれも原作なんで、アプリ版、まあ大きく分けて3つあって、アプリ版とアニメ版と漫画版って3つあるんだけど、うん、で、漫画とかのアンソロジーっていうのはまた別として、うん、あの、あれだよね、フライさんって多分あの、うずいくんの表紙やってくれた人が漫画描いてるんだと思う。あれ、フライさんってそんなにいっぱいいるかな、いないかな、あれ違ったっけな、まあいいや、そういう、その人が、うん、あの、要はその、アプリ版と同じぐらいの時に漫画版を書いて、アニメより先に。
うんうんうん
うん、が、っていうのが、漫画版。で、アプリ版っていうのはもうやってない、うんうん、もうないんですけど、
そうね。
ゲームの、ゲームアプリみたいなやつがあって。
うん、もう失われた遺産だよね。
失われた遺産。まあ、まあなんかあの、なんか今はなんかわかんないけど、なんか、某動画サイトになんか見れたり見れなかったりするらしいんだけど、うんうんうん、呪文で、魔法の呪文で見れる、魔法の言葉で見れるらしいんですけど。で、それと、あとはまあ、まあ一番、ね、メイン、まあメジャーな設定っていうのがアニメ版の。
うんうん。
うん。漫画版とアニメ版が全然違うから、まず。
うん。
普通になんか新幹線とか出てきちゃったりするの、漫画版。新幹線で移動してとか。あと、基本的にジャパニマンではなく肉まんなんです、好きなの。
へえ。
うん。で、あの、主人公が、あの、まあ、一応、あの、サーバルちゃんも出てくるんですけど、
うんうん、
あの、基本が、銀狐。銀狐、北狐か。北狐が主人公。
うんうん、へえ。
北狐がメインなんですよ。キタキツネとサーバルさんなんですよね。
そうなのか。
そう。けど、このあの、設定上、例えば、あの、トキが、あの、
うん、
飛んでて、そんなに音痴でっていう設定は、漫画版からそのまま引き継いでたりとか。
うん、うん、うん。
する。
まあ、そっか、生物としての、
うん、
キャラ設定は同じ。
そう。
ただ、舞台設定とかは、フリーダムと。
そうそうそうそう。
媒体によって。
うん。だから結構、まあ、全然別の世界観ではないんだけど、あの、本当にあの、うん、なんだろう、本当の主人公っていうか、まあ、基本的に飼育員の女の子が主人公で、まあ、ヒロイン的な感じで、うんうん、あの、キタキツネとサーバルが出てきて、で、あの、その、ガイドさんが出てくるんだけど、そのガイドさんが、まあ、まあ本編的には、まあ結構キーパーソンとなる、未来さ
ん
だったりとか、後に、みたいな。まあこれ繋がりはないんだろうけども、みたいな。けど、ちょっと被ってる部分があって。で、例えば、ここに、例えば、ケモフラの設定的にこれ出んのおかしくねえですかって言ったら、いや、漫画版でなんか出てきそうじゃないですかって言ったら、そこまで。っていう形。
うんうん。
まあじゃああれか、じゃあさす、うん、まあ、ケモフレの話はまあ、お祝いしていくとして、じゃあ早速、はい、うずくんの、
はい、
これは順番的にはうずいくん3作の俺が最後ラストって
感じね。そうね。
で、うずいくんがどんなものを書いたのかって3作あるんですけど、
あ、はい、
少女週末旅行と人類は衰退しましたと、横浜解体式機構×ボイスロイド。
はい。
はい。
じゃあ、まず少女週末旅行なんだけど、
はいはい、
これは今ちょうど、ウェブで見られる、その、番外編のウェブ漫画で、
うんうん、
この二人が子供の作り方について話し合うみたいな。
案外やってるんだ、ちょうど。へぇ。
もしもし。
あ、大丈夫ですよ。
おっと。
はい。
声が一瞬聞こえてなかった。
うん。
ごめんごめん。
はい。
うん。で、この二人がその番外編で、
うん。
子供の作り方について話し合うみたいな。シーンがあったんで、そこから妄想を膨らました話。
うん。
です。
あ、もう、大元があるわけね。
そうそう。なので、
うん、
まあ、できればそのウェブの番外編を、
うん、
読んでいただけると嬉しいな。まだ単行本されてない部分なんだよね。
うん。うん、ちなみに、少女週末旅行に関しては、このポストアポカリプスっていうのに、なんかすごい、一番でもないけど、なんかすごいなんか、うんうん、ポストアポカリプスってどういうのって、行ったら少女週末旅行っぽいやつって言えば一番わかりやすい感はあるよ ね,
ね。もう人類がほとんど滅亡してて、
うん、
で文明もほとんど滅んでて、
うん、
っていう。
てか、
ま
あ、
北斗の剣だよ。
あ、そうか。あれがポストアポカリプスか。
うん、
一番わかりやすい。
まあ、北斗の剣とかマッドマックスとか。
これ、あ、ごめん、まあ、全体の話になっちゃうんだけど、うん、ポストアポカリプスっていうのは、SF の、ジャンル分けすると SF の、
まあ、SF じゃないかな。多分現実世界の人類が滅んだ後を想像したやつだから。
そう。ってなると人類は衰退しましたっていうのがもろファンタジー。もろでもないけど。
いや、あれはね、
うん、
地球が舞台だったはず。
うん。うん、あ、だから、うん、あ、そっか、そういうことか。
うん。まあ、設定はファンタジックだけど。
まあ、一応。SF 的な要素っていう、
うん、
ことね。
そうそう。あれも、まあ、結局のところ人類が衰退してれば、
うん、まあ、
まあ、OK。
なるほどね。
うん。
まあ、タイムリープしてれば SF だよみたいなのと同じ感じ。
そうそうそう。
あ、すいません。じゃあ、少女週末
だから、その、うん、あれね、ケモフレも、
うん、
もしかしたら、この外の世界では人類がもういなくなってるんじゃないかみたいな、ことから、
うん、
一部ではポスト
アポカリプスじゃなんじゃないかみたいな。
そうそうそう。なんかこう、深読み考察勢たちがね、
うん、
やってるっていう、
まあね、うん。いきなりポストアポカリプス的な、ことをちょっと匂わせてきましたよってことで、途中5話ぐらいで、5話なんだか6話なんだか、その辺でってことね、
う
ん。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。今ね、少女週末旅行をアニメで見てて、
うんうん、
アニメがなんか、てかね、これはね、宇津木隆之介が脚本で関わってんのかっていう感じに
完全に俺の大好物でしょ、
うん、関わってないよね。
全く関わってません、うん、
なんだろう。今、ちょうどなんだ。地図を作る男の人みたいな人が、くれたカメラをいじっててどうのこうのみたいな。
うん、うん。
うん、あと、なんか、どことなく、まあ、どことなくっていうか、なんか、いちごマシュマロっぽい感じもありつつ、ボケツッコミみたいなものが。
あれね、ボケに対して、うん、割と素直にぶん殴ったりとかする。
うん。アニメ版は見てる？
バッチリ見てます。
うん。まあ、ちーちゃんって言うから別に、いちごマシュマロというわけではなく、うん、なんか、ミウっぽいような、ミウとちーちゃんなんだけど。
あれね、
うん、
確かにそうね。
うん。
ボケの方もひどいし、ツッコミの方も容赦なくぶん殴るって。
そうそうそう。すごいね。だから、ミュウとちーちゃんが、世紀末生きてたらこんな感じになるんじゃねえのみたいな感覚の。
ああ、確かにそれはあるね。
うん。やつですね。で、実際だって、少女週末旅行じゃなくて、いちごマシュマロ赤ちゃんはどこから来るのでも成り立つんじゃねえかと、俺は思ってる。
それはどうなんだろう。わかんない。一応ほら、
うん、
少女週末旅行の世界だと、
うんうん、 あの二人は何歳ぐらいなの、設定的に。
わかんねえ、でも10代半ばで、
うん、
でもウェブ漫画だとね、
ちーちゃんとミュウより上だと、ミュウより上だと。
この少女週末旅行のちーちゃんは本をたくさん読むから、
うん、本が大事なんだ、ね、
あの子供の作り方も知ってるんだよ。
うん、
一応でもユーリの方は、うん、アホで勉強もしないから、
うん、
なんかウェブ漫画だと、うん、その子供の作り方を知らないって言うんだよ。
あ、そういう体なのにね。
そう。でそれを見た瞬間にこれ書くしかねえなって、うん、こう一人で盛り上がってた、
うん、
あの無知シチュエーション大好きだから、
まあなんだろうね、うん、本当に宇月龍之介が全部作ってるんじゃねえかぐらいの感じのあれだけど、別名義でみたいな。
本当さ、びっくりだよ、
うん、
この作品だって少女がさ2人でさ、
うん、
こう週末世界を旅するってやつさ、
うん、
で絶対いろんな人がたくさん書いてきたはずなんだよね。
デスデスも近いものがあるからね。
そうね、デスデスも思いっきり影響を受けてるよ。
うん。
ほんとね。
もう原作的にはもう何巻もあるわけでしょ。5。
うん、今、あれ、いや、そんなには出てない。6巻だっけな。
あ、そういうぐらいの。
まあ、みんなもう追っかけようぜ。ほんと。そして、ウェブ最新回を読んで、うん。
けどアニメはすごく
大変なことになればいいんだよ。
アニメはすごくなんかオープニングとエンディングはすごく
明るいよね、
うん、
すごいポップで、
うん、終わるまで終わんないってそりゃそうだなって思うすごい 30のおじさんにちょっと明るい兆しを見せてくれたよね、うん、
あのエンディングもさ、
うん、
すげえよね、一人で書いたってさ、
うん、
やばいぜ。
あ、一人で書いたの？
そう、クレジットにあの原作者が書きましたみたいな、う
ん、すごいね。
うん、やばいぜ、
うんね、
そんな圧倒的な才能を見せつけられてよ。
うん、まあ結構少女週末旅行と文振りは結構相性がいいかもしれないですね。
そうね、
うん、
て
うん、
そもそもにしてこの少女週末旅行が、
うん、
最初はコミティアの同人誌、
うんうん、に書いた
に書かれたやつなんだよ。
あ、コミティア勢なんだ、そもそも。
すげえコミティア感あるでしょ。
ある。
言われると。
うん。じゃああれじゃん、もう、ここは、それで、あの、クラウドファンディングでお金を貯めて、アニメ化したみたいな。
いや、そういうんではないけど。
まあ、だろうけど。
いやー、すごいよな。だって、うん、コミティアで同人誌作ったと思ったら、そっから編集者に拾い上げられて、で、ついに、
うん、
アニメ化まで、すごいぜ。文学フリマにもそういうシンデレラ
ストーリー
必要ですよ。
うん、未だにないけどね。
うん、
お呼びがかかってないね。まあ、てか、いろいろだって、ね、二次創作から拾われたとかさ、あの、コミティアのなんか前、なんかコミティアの、うん、になんか収録されたなんか、分厚いようななんか漫画の何年史みたいなやつにさ、いろんななんか詰め込まれてるような漫画見たことあるんだけど、
うんうん
うん、まあさ、あ、ブーフリー的に、あ、けど、あ、そっ、あのね、なんだっけ、有名なやつでさ、ブーフリードリームが一個だけあって、最近読ん、うんうん、最近でもないんだけど、今年、あの、うんとね、それが、その、なんだろう、何きっかけで、っていうか、これがあの、本の、あの、題名的にちょっと言うのがはばかれるようなやつで、
うん、
夫のほにゃららが入らないみたいな。
ああ、
うん。あれ、ブーフリー勢なんで。
うん、へえ。
うん。だから、これがどう、なん、ね、その、そうなんだね、文学フリマに、うん、で、販売された同人誌に収録された本とは物語なんですよね。
うんうん、
この夫のほにゃららが入らないについては。
うんうん、
だからそんな、ね、そんなことが、やっけど、なんだろう。まあ、だいぶ、内容的にはなんか評論ブース的な、その、なんか、卓球のあるところにいそうなサークルではあるんですが、
うんうん、
いたりするのかな、今回も。まあけど、うん、ブーンフリードリームはあるとは思うよ。あると思います。
うん、
じゃあ、それ目指して。てか、特にプロの方々はね、そういうブーフリードリームもあると思いますから。
うん、まあ、
特にね。
そうね、俺から一つ最後に言うとしたら、
うん、
少女週末旅行のノベライズの仕事があったらくださいっていう、
はい、ください、ね、
はい。
出版社はどこですか、少女週末旅行。
これは新庁舎
お、じゃあ仕事的にな
のか、
うん、ありますね、おそらく。
あそっか、
うん、
いやちょっと不思議なのがさ、
うん、
ウェブ小説を載せてるのは、
うん、小説
じゃない、ウェブ漫画を掲載してるのは、
うん、
クラゲバンチだから、
うん、
新潮社なのかな、
うん、
でも、確か、アニメを作る上での名前みたい、作ってる時には何、角川で作られてるんだよな。この手元にあるアンソロジーコミックスも、角川メディアファクトリー扱い。不思議だなぁ、うん。どういうことなんだろう。
まあ、お仕事いただければ幸いです。
そうね。
うん、僕にケモフレのノベライズの話は来ないけど、まあ、まあ、それはさておき。
あれ、ケモフレってノベライズとか出てないのかな、まだ。
出てそうだけどね。けど、
うん、
まあ、角川枠だから、年劇込み、そうだよね、角川枠だから、もう思いっきり格読むとかにも、公式で書いていいぐらいだから。うんうん、まあ、じゃあ次、人類は衰退しました。
うん、もう懐かしいわ。
ね。
うん。いや、これで、ユリを書くにあたって、ちょっと読み返したけど、
うん、
ユリっ気が全くないんだよな。
そもそも人類は衰退しましたって、ユリじゃないよね、そもそもは。
うん、全く、
うん。
むしろユリはネタとして扱われてる感じ。
うん、
だから、うん、自分で書いといてなんだけど、
うん、
これにユリを求めてる人いねえんじゃねえかと。
いやけど、あれじゃん、ね、男は二人いれば、ね、作品としては、ね、うん、BL が出来上がるっていうものですから。これはね、俺キャラの主人公が出るみたいな、そういうことではなく。
ではなくて、
うん、
ちゃんと主人公かける主人公と腐れ縁の女友達。
うん。
が、まあ、密室に閉じ込められてうんぬんみたいな。
うんぬんかんぬんみたいな。
うん。いやー、ほんと、まあ、とにかく、俺がこれで言いたいことは、
うん、
続き出してっていうことね。
もう完結したの？人類は衰退しましたよ。そうです
。本編は完結して、
うん、
で、そっから2冊短編集が出てるんだよね。うん、
まあ、田中路明先生お忙しいですからね。文芸畑の方になりつつあるじゃないですか。
そうなの。
うん、なんだったら。それこそ。
知らんから、とにかく人類は衰退しましたを書いてくれ。うん、と、
まあ、格読むで、うん、格読むで続きをね、書いて
くれ。いや、これはガガガですから。
確かに、格読むではないな。うん、じゃあ、なろうでもどこでもいいですけど。
まあ、とにかく、うん。続きが読みてんだよ。
うん、
本当に。もうね、こんなね、
うん、
で女の子主人公の星だよ。
まあ、確かにね。
うん。もうね、こんなね、真っ黒な女の子他にいないから。
小説で女主人公は難しいものがありますからね。
でも本当にこの希望だよ。人類は衰退しました。
まあ、あとは、マリア様が見てるぐらいですから。そんなことはね、もっといっぱいある。そう。てか、そっち広げちゃ、コバルト広げちゃったら山ほどあるわって話なんだけど。
まあ、田中ロミオという人ありきの企画なのはわかるけど。
うん、
まあ、それでもやっぱりね、
うん、
こんな素晴らしい作品があるんだったら、俺も何か女性主人公で描きたいな。
うん、
と思わせられるくらいのパワーのある作品なわけで。
逆に男主人公の方が珍しいですからね。宇津木くん関してはね。
まあね、でも、そっちはそっちで、最近、うん、楽しみが分かってきたから、
うん、
いいけどね。
まあ、エロ方面に特に。
そう。
明るい。 兆しが見えて
面白いわ、
うん、まあね、田中の明先生ぜひ聞いてましたらね、あの次回作をね、あの文芸ライト文芸の片手間に書いていただければありがたいものですけど、
マジでお願いします。はい、
で最後が、最後はっていうか映り込んできて最後が、横浜買い出し機構と
かけるボイスロイド。まあこれもね、あのタイトルだけ先に、その床巻買い出し機構というタイトルだけ先に妄想してて、
うん、
で書くタイミングがなくてダラダラしてたんだけど、この際だから、うん、あのじゃあ週末つながりで書いちゃい、
うん、横浜買い出し機構のさ、うん、あの背景だけなんか使われてる同人は結構見るよ、うん、
マジで。
あの一番有名なやつだと、そのあの、うん、五郎ちゃんが横浜買い出し機構の世界に行ってみたいなノリとかさ、
うん
うんうん、あの横浜買い出し機構の世界観に誰々が行っては結構見た気がする。
じゃあ俺もまあそのタイプ、うん、
だよ ね。
いや本当、あれも横浜買い出し機構もやべえユリ作品だからね。
けどさ、横浜買い出し機構はさ、うん、あの今思うとだけど、横浜買い出し機構とかポストアポカリプスっていうのは若干だけど、その田舎暮らしと似たようなものがあるから、
あ、ね、
人がいなくなったっていう体はポストアポカリプスだとするんであれば、そのさびれた地方の田舎町っていう、うん、昔は栄えてました系の田舎町なんてね、ぴったりです。
そうね、
うん、なんだったら僕、まあ、確かにそんなこと言ったら僕なんてリアルポストアポカリプスじゃないですか。その行く店が知り合いだぜ。あんな世界
で、ね、基本的に。そっか、うん、ポストアポカリプスは理想的田舎、
理想的田舎だね、
書いたものか。
そう、
う
ん、分かんない、理想的田舎か、もしくは田舎を面倒くさくしたかどっちかだけどね、基本的に、ね、
うん、うん、いや、そのしかも今回ことごとくさ、そのポストアポカリプスは北斗の拳みたいなやつとか言っておきながら全部平和なやつ。
まあね。
だよね、
うん、悲劇なユリはあんまり、
いやでもそう、ユリはそう悲劇なんだよ、
うん、
最近分かったけど
ね。あの今ね、あの漫画、うん、読んでる漫画に含めなかったんだけど、あの森永ミルク先生のガールフレンズも、あの2週目ぐらいしてまして、2週目ぐらいで読んでまして、うん、まあそうなってくると悲劇なわけだ、基本的に。まあ女性向けのっていうのもあるけど、
うん、ユリは
何だろうね、うん、ユリは悲しくなければユリじゃないのかって話になってくるもんね。
もうさ、
うん、
あのマジカル設定でも出てこない限りさ、
うん、
子供、
うん、はい、で子供、マジカル設定がどの子、
マジカル設定が出てこない限りさ、ユリはさ、うん、子供が作れないわけじゃん、
うん、
ということはもうその時点でさ、ある種未来が閉ざされてるような感じじゃん、
うん、うん、
だからなんかこうユリというだけでこう絶望を含んでる的なさ、
うん、
ものがあると思ったよね、
うん、ってことはゆるゆりっていうのはうまいところに目つけましたよね。
まあでもあれでもこう、
うん、まあユリかユリじゃないか論争になってくるものではあるけど、
まあでも時々こうちなっちゃんの悲哀みたいなの
が、ああ、それは
絶対ユイ先輩が好きだけど、
うん、
こう絶対くっつかない
ん
ですっていうのが、
う
ん、こう現実の壁みたいなのが、
うん、
たまにこう見えてくる、
ね、
切なさみたいなのあるよね。あれだけゆるゆりが明るくても、
ね、そうね、そんなめんどくせえことはいいんだよって済ませられる世界じゃないきっと。
まああ
のなんだろう、この前さ、小林、あ、全然書けないんだけど、小林アブドラシとまた、まあ、例によって、夜な夜なスカイプしてたりとかする、まあ、ラジオを撮るついでしてたりとかすると、あの、その、で、また、あの、例によって、なんかその、何、まあ、ラジオのコーナーとしてさ、その、小学生たちのお悩みを解決するみたいなサイトを勝手に引用してコーナーとかやってんだけど、で、そこでさ、あの、やっぱあの、なんだっけ、おすすめの漫画教えてみたいなコーナーがあるわけ。で、そこで、僕は好きです、鈴木くんっていう名作の少女漫画を僕は知り得たわけなんだけど、
うんうん、
で、そこでさ、あの、出てくる漫画とかって今、試し読みってできるじゃん、漏れなく全部、
うんうん。
少女漫画ぐらいだったら。 で、それで、試し読みってみんなしてんだけど、大概クラスに馴染めない、あの中学生やら高校生がはぶられてどうのこうので、イケメンが助けに来るってストーリーね。最初の序盤半分くらいまで。
王道ね。
王道ね。あそこ未だに馴染めない自分がいるんだけど。あそこの、あのなんかその、悲劇のヒロイン的なものを書く、をやっぱ入れとかないといけないんだろうなって思うけど、あの本当に何だろう、本当にユリにおいてそういう感じのを出してきたら、うん、人一人殺せんじゃねえかぐらいの感じの悲劇さがあるわけじゃね、結局、
うん、
悲哀が半端ない悲哀があるわけじゃん、そもそも、うん、スタートがもはやもう地下にいるわけだからさ、
うん、
もうこればっかりもままならんなっつって俺らが酒飲んでればそれで済む話なんですけど、まあけど横浜かいらし気候はちょっと楽しみですね。
いや本当もうすごいぜ、うん、横浜かいらし気候。
横浜かいらし気候を文章で表現、世界観を文章で表現するのはすごいよね。
いやー、うん、まあでもあの今回あの喫茶店から出ないから。
あ、まあそういうことですよね。あ、そう、あとあの全然関係なくて、うん、少女週末旅行で思い出したんだけどさ、うん、あのアリアってあるじゃないですか。うんうん、あれが比較的なんか世界観がなんかすごい似てたかなみたいな。
ほう。
に、まあの全然違うんだけど、あの
アリアはあれだっけ、
火星だからね。そう、移住先だからね、逆に、
うんうん。
移住先からのその。古き良きベネチアを再現してみましたよんだから、
うんうん、
だからその基本的にそのなんだ最先端の技術はあってもあのなんかその舞台はちょっと今なんか懐かしいような海外のみたいな感じ、
うんうんうん、
みたいな、そこもあるんだろうけどさ、その古き良きところに最先端のものがあってっていう、
なんか未来から過去を懐かしむみたいな、そうそうそう
そう、懐かしむみたいな、ということがポストアポカリプスであるのならば、獣フレンズ二次創作はまあまあかけ離れてるみたいな感じがしなくもないです。
獣フレは、
うん、まあ僕も行きますけど、獣フレンズ、博士と助手、追いすぎて止まらないカレーライス。あの、まあ博士、うん、とりあえず博士と助手っていうキャラクターが出てきた時点で、博士と助手っていうタイトルは決まってたんだけど、
うん、
まあ、と、あと、まあ、まあ、大元は細かすぎて伝わらないモノマネなんですけど。
あ、そうなのか。
だから、姉の正式名称、博士と助手、細かすぎて伝わらないモノマネっていうワンコーナーだから。
ああ、うん。そうね、確かに、博士と助手か。
うん。うん、で、基本的にもともとその、そもそもが、うん、あの、ユリかけるグルメで書こうとしてたんで、そこに絡められると言ったら、ちょっとここの、コンビを、
うん、
あの、お借りして、ということで。
うん、うん。
まあ、書くんだったらこの二人だな、っていうのがあったんでね、前から。けど、結構な、カップリングは結構いろいろとね、ありますから。
とんでもねえ数あるよね。
まあ、とんでもねえ数ありますよね。まああの正統派のカバンちゃんとね、うん、サーバルとかありますし、うんうん、
もうちょっといっぱいありすぎて把握しきれないというか、う
ん、あとはトキとアルパカとか、
ああうんうんうん、
ペパプの中の誰がどうとか、
うんうん、
まあいかんせんちょっとまあユリンっていうジャンルであるんだけど、そんなにまだなんだろうね、いかんせん小説で盛り上がりがそんなに、まあ、てか二次ユリ小説ってそんなに盛り上がるところではないんだけど、比較的まだ、ね、いろいろと盛り上がる分野、ケモフレにあるんじゃないかと。
そうね、まだまだこれから、
うん、
これから、
うん、
まあ大きな問題ありましたけど、
うん、
まあこれからだから。まあ
これからだから。これから我々がっていうあれでもないけど。ね、どれか頑張って行かなきゃいけないなと思うとるわけですが、
うん、
って感じの、うん、あと難しいのはね、
うん、
難しかったんですよ今回。
そうなの？あの難しかった。
なんだろう、その例えばなんだろう、 カンコレで言うとその、それぞれのその、艦隊についてちょっと知識仕入れとかねえといけねえのかなぐらいの感じのやつとか。
うんうん、
一応その、それぞれミミズクとか、あの、猛犬類に関してウィキペディアさんめっちゃ見たし、まあそれが反映されてないんですけども、そんなに。
まあ、これは二次創作の宿命だよね、
うん。そう。その、なんだろうね。
うん、
もう大元の、なんだったらその、なんだったらその、獣フレンズだってその動物の二次創作と言われてみれば三次創作だからね。
ああ、そっか。
そう。
そっか、獣フレの原作は動物なんだよね。
そうだ
よ。
だから三次創作です。獣フレの二次創作なんてもの。
そっか。そりゃそうだ。
うん、だからね、結構難しい部分ではあるけど、まあ、それはそれでみたいなさ。もう、いいやと。別に突っ込む人はいねえし、もう、どうせコメントも来ねえし、みたいな感じの。
まあ、うん、ちょっと、まあ、投げやりになることが一番楽になる。
楽になる、ね。
近道。
うん。あと、なんだっけ、その、例えば、少女週末旅行とかのさ、序盤の、うん、まあ、サンプルで上がってるところだけ見ると、うん、例えば、なんだっけ、魚の缶詰がどうこうって。
ああ、うんうん。うん、
あったとこで。あれ、今、魚食ってないじゃなかったっけみたいな、そういうツッコミとか。あったりとかなかったりとか。魚の缶詰自体ある？
魚の缶詰自体はあるけど、
うん、
多分さ、魚の本物を見たことがないみたいな。
あ、そういうノリだったの。
うん。
その昔はなんか焼いて食べてた、名残は缶詰ではあるけど、みたいなことなの。かな？
うん。缶詰でしか魚を見たことがないのかな。うん。
そう、そういう設定とかさ。
いや、設定を守る云々は難しいね。
難しい問題がありますよね。で、まあ、まあ一応、ゆりっぽくはなってるし、多少思い出したようにエロっぽくも書こうと思ったけど、そう、難しいのがさ、あとどこまでが人間で、どこまでが動物で、どこまでが、性行為なんだって話。
そう、そうね。
うん、
ああ、あれ、うん、ちょっとさ、あれ思い出した、うん、何レビュアーだっけな。あ、異世界レビュアーズだっていう漫画。
うん。
島木くんは知らないかな。
知らない。
これがでね、
うん、
これがそのファンタジー世界で、
うん、
で、人間の主人公が、
うん、
いろんなモンムスのいる、風俗店をレビューするっていう、うん、漫画なんだけど、
うん、
その中に、ハーピーの話が出てくるんだよ。
うん、
で、ハーピーってほら、手が鳥の女の人じゃん。
うん、
で、鳥ってのは、トイレをする穴と卵を産む穴が一緒みたいな、
うん、
話が出てくるんだけど、
うん、
じゃあ、ケモフレの世界の、
そういうことなんでしょ？
どうなんのって、みたいな。
フレンズ、別に、ね、公式的にはどこまでがどう、あれなのかって話になって、で、しかもだよ、この、ケモフレの原作版によると、あれは服で脱げるんですよ。
そうね。
そう。
脱げるんだよね、あれ、うん、ね。でも脱がずに風呂入ったりとかしてたもんね。
もうしてるんだよ。けど脱いだ方がって話になってくる。
何フレンズはトイレ行かないのかなみたいな。
行かないんだよね。アイドル
だから。少女週末旅行の方だってさ、
うん、
お前らその年だったら、
うん、
毎月お腹痛くなるんじゃないのみたいなさ、なのに子供の作り方わかんないのみたいな。
まあそれはまあね、まあそこはフィクションですからって言っちゃえばそこまでですけど。
いや、なんか余計なことまで考えちゃうよ。
うん、ね。
二次創作って。
ね。そんなこと言ったらドラえもんが物食ってんのって何だったって話になってくるからさ。言っちゃえば。
あれは想定員反応で。
そうそうそう。ちょっと5センチくらい浮いているんだよ、みたいな。そういう、まあ、いろいろね、反重力というものがあってね、みたいな。いろいろドラえもんに関しては、まあ、フォローがもう行き届いてるから、まあ、それはまた別か。
なんか、ほんと細けいことはいいんだよと言いつつ、細かいところが気になってしまう。
気になって仕方がない。だから、そこに関しては、まあ、なんだろうね。難しいよね。だからこういうさ、二次創作で楽なの、紙視点が一番楽じゃね？なんとなく。 設定を気に しないんであれば。
紙視点。
うん。けど紙視点の虹ってそんな見たことない。
単に三人称とかそういうことじゃなくて。
まあ三人称でもいいけど。だって自分のことよくわかんないんですけどっていうのは、そう、だから、紙視点で、例えば一文で、その、何、あの、例えば、フレンズの生態はあんまり知られてないが、こう言われているみたいな一文入れたところで、ね、いいわけだし、みたいな。まあ、なんだろうね、まださ、その、俺らもそんなにその二次創作小説で育ったわけじゃないから。
そうね、読む方としても読み慣れてないよね。
部分があるからね。で、しかも結構、フィクシブとか見てると、そんなにあの、結構あの、エロいとこだけ書いて、あとはいいよ、みたいな感じのやつ結構あるから。俺たちの癖として SS じゃなくて、とりあえず起承転結で、とりあえずどうにかしたいじゃんっていう、したいやんっていうか、その、結局のところ、その7センチ近く書かないといけないんだから、こっちはっていうのがあるわけじゃない。
うん。
だからね、難しいっちゃ難しい。まあけどね、いずれね、あの、ノベライズの仕事が来ないとも限らないから、そこはちゃんとしとかないとね、いかんわけですよ。まあ、というわけで以上4作品。
はい。
うん。で、これ、とりあえず今、あの、いつものようにサンプルの方を上げてますんで、よろしければ見ていただくなり、はい、あとは、まあ、ムーフリーのとこで、あの、見本ありますんで、あの、いつも言ってるけど、見本のとこで全部読めちゃうと思うんで、そこ別に。まあ、けど、他のお客様の迷惑にならない程度に、まあ、読んでいただければと思うんですけども。
はい。
じゃあ、今回は、新海誠チルドレン以来の二次創作なんで、
うんうん、
さあどうでしょう。まずその伊藤計画計画っていうちょっと一番世の中で一番世の中っていうか僕ら史上一番売れたやつがありの、
うん、
新海誠チルドレンに関してはちょっとあのその文振り自体に客が来なかったっていう、まあ、伝説の文振りがありのその次の第3の、ね、しかも、
うん、
ポストアポカリプスっていう、
縛りで、しかも比較的受けそうな、
うん、
そう、比較的新しい作品を取り入れつつ、
うん、まあ、これで売れなかったらしょうがないね。本当に。ていうか、ね、今後、こうやって書きたいこと書いていくっていうことになってきたら、
うん。
より二次創作グループになる可能性もなきにしもあらずだから、このままだと。これに味を占めたら。ストレスがないから、特に。
そうね。
うん。大変だけどストレスがないから、ね、基本的に。
ウィキと原作とにらめっこしつつも。
そうね。
まあ、楽しく描ける。
うん。まあ、嫌いじゃないですからね、こういう作業も。大変だけど。うん、大変だけど嫌いじゃないからね。で、あと、まあ、比較的その日数が迫っててもどうにかなるし。
瞬発力で。
瞬発力で。持ち前の、持ってねえけど。まあそんなこんなで、持ち前の瞬発力で書いた4作品がありますので。あの、表紙はこれで確定なのかな、この。
そう。
なんかこれケモフレっぽいよね、なんとなく。
そう、あの、うん、ケモフレの観覧車イメージ。う
ん、ああ、ありがたい。さあ、これがどう出るか。美味しいお酒は飲めるのかどうか。まあ、いつも、まずい酒飲んだことないんですけど。単純に、あの、病に伏せて、お酒は飲めなかったっていう一回は、さて大きいの話ですけどね。はい、というわけで、じゃあ、うじくん的な告知としましては、格読むに。
格読むに小説を載っけてます。
うずき龍之介のツイッターからいけますか？
ツイッターから、そういえばツイッターで、定期的に告知の文章は上げてるけど、
うん、
リンクが。
そうね。あと、うん、
作っといた方がいいかな。
最近あとは、あの、この足球のアカウントを僕は、あの、ボットをそこに入力して、うん、基本的に自分が都合がいい時だけリツイートするっていう仕組みになってるんで、うん、もしあれだったら、その、定期的に休校アカウント見てもらえば、うん、まあ、そのうち、あの、うずきくんの、あの、貼りたいやつも貼りますんで、貼ってボットに流しますんで。うん、そっちの方チェックしていただくなり、ホームページチェックしていただくなりしていただければですね、うん、ありがたいと。まあ、今聞いてるこのポッドキャストにも貼り付けておきますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで、第25回文学フリマ、ね、
うん、
ちょっとは僕らの赤字を 毎回言ってますけど、なんだろうね、いつも思ってんだけどさ、これで、
うん、
なんだろう、その利益出してそれでああだこうだって言ってたら多分未だに続いてないんだと思うんだよね。なんとなくここまで続けてこえたのは赤字だから、
う
ん、じゃない？
そうね、
うん、
何もかもあの、うん、なーなーによって全て続いている、
うん、だって金とかの問題になってくると多分ねもう終わってるかもしれないよ、下手したら。わかんない、そこまで売れるもんではないと思うけどね。まあ赤字でやっております。いくらになる結局？
いつも通り300円でいいんじゃないかな。
はい、オフセット分で一番安い値段ですよ、おそらく。わからないけど。うん、というわけで、ポストアポカリプス二次創作ユリ小説集、ね、アニメ好きな方もユリ好きな方も SF 好きな方も皆さんおいでいただければと、
はい、
思います。というわけで、じゃあ25日お待ちし、25日じゃねえよ、25日に来られてもいませんけど、23日ですね、23日、うん、東京流通センターで病に倒れなければいますので、よろしくお願いいたします。というわけで、ここまでのお相手は宇月いるんですけど、住み焼きの2人でお送りいたしました。じゃあ文が来るまでお会いいたしましょう。ということで、さようなら。
さようなら。
はい。